さあ、今週も始まりました千代原としゆきのしこめんねお。12月6日収録のロストナンバー A、 パーソナリティの千代原としゆきです。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、眠い時に重くなる、ま眠い時に重くなる、まおお、どうした、おい木村さん、木村さん、お死んでる、おお、ほんとかよ、お前さっきペヤングのメガ盛りマックス3つ食べてたじゃねえか、お前どうした、お前、え、うん、自転車の稽古が忙しい、ああそうですか、ああ、じゃあ今週は僕一人でやりますね、はい。ですね、木村さんがですね、ジ・エンド・オブ・カンパニー自転車の、稽古で忙しいということで、宣伝だけしておきますね、ボードゲームと種の起源、12月11日から16日までアーツ千代田3331にて公演があるという遺言を残して、ちょっと死んじゃったみたいなんで、ちょっと僕は一人でやりますね、はい。ですね実はですね、僕今12月に出演するトリコロールケーキの稽古と、それから2月に発表されましたね、アフター塩原ジャンクションのいろいろと、この間フライヤーの撮影をしに行ったりとか、まあもろもろの打ち合わせをしたりとか、あとこの放送が終わってすぐもう来週ですね、チケットが発売しますので、12月12日の12時からチケットが発売しますので、そういったもろもろのことでちょっと今走り回っててですね、木村と会える時間が作れなさそうだったので、今こうやって一人で喋ってます、今すいませんはい、というわけでですね、チケットもうすぐ発売するんで、発売したらまた今回も前やった日本のラジオでやってたみたいな、しこめんリスナーだけへのプレゼントみたいなのもやろうと思ってて、ご希望の方はですね、チケットの予約フォームのその他の欄っていうか備考欄みたいなの書けるところがあると思うんで、そこに、しこめん聞いてますと、しこめん、サイナラッキョにしましょうか、いつも言っている最後のサイナラッキョと書いていただいて、終演後に、同じセリフですね、サイナラッキョを、お伝えしていただければ、なんか何か用意します、まあバレンタインデーの時期とかなんで、なんかチョコレートとか、なんか塩原の自作のチョコレートなんて絶対いらないと思うんですけど、まあなんか用意しますね、うん、せっかくいつも聞いてくださるてるリスナーに何かまたプレゼント用意しますんで、ぜひぜひぜひご予約よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今週は一人で喋んで、なんかトークテーマを持ってこようかなと思ったんですけど、ですね、まず最近何あったかみたいな話なんですけど、東京オリンピックに向けて新しい駅が品川と田町と品川の間に作ってるっていう、昔だいぶ前から言われてた泉岳寺のあたりにできるっていう駅ですよね、あれの名前がようやく決まったと、なんか高輪ゲートウェイというふうに決まったのに、なんかすごいなんだそれはみたいな話がいろいろなところで言われてるんですけど、これ僕その小学校ぐらいの時に山手線の駅を一周暗記するみたいなことをなんかやってて、小学校もほんと低学年の1年生とか2年生ぐらいの時にやってて、まだ漢字も読めるか読めないかそこいらの頃に、で下回りでしか読めないんですけど、ちょっと今何も見ないで言いますね、その今も覚えてるよみたいなのを
秋葉原からしか言えないんですよ。このスタートが絶対決まってて、しかも下回りしか言えないっていうので、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町っていう、こういう順番で覚えてるんですけど、これ高輪ゲートウェイが入ったら、その何、唇みたいなので覚えてるわけじゃないですか、リズムみたいので。めちゃくちゃそれが覚えづらくなるなって思ったんですよ。どうなるか、実際どうなるかというと、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、高輪、ゲートウェイ、品川になると。これリズムがめちゃくちゃ悪くなるから、すげえ言いづらくなるなーっていうのを思って、別にこの駅名自体は僕そんなにダサいとは思ってもないし、なんかね、これをダサいし、なんだ横文字なんだみたいな言っている、そのちょっと保守的な感じもダサ、逆にダサみたいな思うから、別にこれ自体はいいんですけど、このリズムとか唇の感じで覚えてたのが、うわすげえ覚えづらくなってか言いづらくなったみたいなのが、クソ弊害じゃねえかって思ったと。で、今回のトークテーマにはそこから行くんですけど、今回はですね、その暗記っていうものに焦点を当てたいなと思って、それはなんでかっていうとですね、僕の、まあ友達とかでもなく、まあ本当軽い知り合いの俳優さんで、酒井さんという方がいらっしゃいまして、あのなんだっけ、あれ12月にあるその肋骨未完同好会の、犬もしくは神にも出演されている酒井さんって言ったら分かる方は、まあ、いらっしゃると思うんですけど、と以前あの下北沢のアリーナっていう、あのなんだろう、あそこバー飲み屋みたいなところで一緒に、初めましてでご一緒して飲んだ時に、その演劇論みたいな話をまあしてたんですよ。まあよくするじゃない、するんですよ、その酒飲んでる時とかに。でなんだろう、まあそのセリフをどう言うだとか、状態をどう作るとか、感情をどう作るとか、そういう論って、まあいろんなメソッドがたくさんある中で、酒井さんとその時話してて興味深かったのは、なんでこんなに演劇論みたいなことがたくさんノウハウがあるのに、セリフを覚えるっていう行為だけは各役者個人に委ねられてる、任せられてるし、方法とかメソッドも全然確立されてないじゃないみたいな話になって、ああでも本当それは確かにそうだなと思ったんですよね。でその時もまあみんな俳優陣でみんなで飲んでたんで、みんなさどうやってセリフとか覚えてんのよみたいな話で盛り上がったと。でまあ多いのはなんだろう、まあとにかくたくさん言う、喋る。僕も結構このタイプで、なんだろう、同じセリフを何度も何度も言ってるうちに脳みそを使わないでもこう唇が反復練習によって覚えていくみたいな、唇が覚えてるから言えるみたいな感じの覚え方、この覚え方する人結構多いんじゃないかなと思うんですよね。例えばなんだろうな、キスしたかどうかでこんだけ票が動いたんだからみたいな、あの内言出てくるセリフだったら、もうそのセリフをもう何度も言って、キスしたかどうかでこんだけ票が動いてんだから、キスしたかどうかでさこんだけ票が動いてんだからさってさ、何度も何度も言って、どっちかっていうと唇になじませるみたいな感じで、もう野球のバットを振るじゃないですけど、そういう反復練習でどんどんすり込ませていくみたいな覚え方をすることが多いかなと思ったんですよね。あとはこう身振り手振りとか体の動きと連動して覚えちゃうみたいなとか、例えば同じ内言から引っ張ってくると、こういうさ納得できないことは反対しなきゃいけないんだってっていう、あの結構最後の方に出てくるセリフなんですけど、とかはこう机をバンって僕は叩いてやってたんですけど、なんかその動きと感情となんかいろんなそのアクションをセリフと連動させて、この動きするときはこのセリフだなみたいな感じで もうシステムみたいな感じでまず覚えちゃうと。もちろんその覚えてからそっからちゃんと気持ちでやろうとか、うん、どういう風に言おうとかそういうのは、まあ、後から全然付け足したりっていうか上から乗せてできるんで、まず覚える段階だけの限定の話ですけどね、これはっていう風にやったりとか多くて、あと聞いた話ではその昔の授業学校時代学生時代の暗記みたいにこう書いて覚える人とかもいるって聞いて、ああまあ確かに書いたら覚えれてましたもんね、当時はその勉強とかやってたテストやってた時とかは、はい、とかあとはなんだろう、耳で覚える人方っていうのもいらっしゃって、なんだろう、その稽古場でみんなで読み合わせとかしてるのをこう iPhone とかに録音して、それをひたすらこうずっと聞いてると耳で、そうするとまあ自分の声とかですけど、自分のセリフはまあ自分が喋るじゃないですか、それを聞いてこう耳になじませていくことによって覚えれるみたいな方とかも いらっしゃいましたね。結構だから各々にすごく任せられてる過ぎてるから、もうちょっとみんなで覚えるノウハウを共有したりとか、あとは効率的に覚えるそのメソッド化みたいなのをもうちょいちゃんとやった方がいいんじゃないのって思うんですよ。なんでこういうことを思うかっていうと、僕正直演劇やってて一番、まあ、嫌いって言ったらあれだけど、まあ、単純にめんどくせえなと思う作業ってセリフを覚えるのがもう結構作業で、まあ、好きじゃないんですよね基本的に。そんなにでセリフが全部入ってそっから立ってやる、ネタを出すとかどういう風にやろうか、どういうアクトしようかとか、目の前にいる人といろんな化学反応が生まれて、ただ覚えただけのセリフがちゃんとそういう生きたセリフになっていくみたいな、そういう瞬間が演劇ってやっぱ楽しくて、その前段階の下ごしらえのそのなんだろう、サラダを料理を作る前のこう野菜を切ってる段階みたいな、そのセリフを覚えてる段階が本当にめんどくさいので、ここなるべく短縮したいんですよ。なんで皆さんがどうやってセリフを覚えてるのかとか、そういうのが、うん、これ効率めっちゃいいぞみたいなのあったら共有しようよ。それでみんなでね、めんどくさいことはなんか言っちゃったらあれだけど、時短処理してもっとクリエイティブなことにリソース割こうぜみたいなことを言いたいなと思ったんですよね。でその他にもその暗記案件で言ったら、なんだろう、アガリスクとかも特にそうなんですけど、こう短い掛け合いがとにかく多いんですよね。そのえとかあーとかそうなのとかなんでだよみたいな、こういうのが群像劇で、しかも誰かと誰かの間のにセリフがちょこっとだけはまる挟まるみたいなやつってすげえ覚えづらいらしいんですよ、普通の人は。まあ普通の人ってなんだって話ですけど、なんかセリフって基本的にはこう長い、なんだろう、一文ぐらい、今日僕はなんとかかんとかに行こうと思っているんだぐらいのそれなりの長さがあって大体セリフになるけど、アガリスクって多分極端にそれがすごく短い、群像劇ゆえのなんかそのネタっぽいシーンとか特にそうなんですけど、あれが結構一般のコメディとかを普段やってない方がすごく覚えづらいという、まあ、クレームをいただくわけですね、クレーム的なものを。でこの間その今年の夏に僕やり投げっていうその劇団に出た時に、なんだっけ、あれテトリスっていう作品に出てたクロムモリブデンの小林よしのりくんがこうセリフを覚えてる様をちらっと見たら、その自分のセリフだけじゃなくてこう全員のセリフを全て発音して全て覚えるっていうプレイをしてたんですね。でまあ僕も割とそれやらなくはないっていうか結構やるので、短いセンテンスを覚える時ってこうみんなの全員のツッコミも覚えちゃうみたいなところがあって、僕本当一時期は内言のセリフ、2時間ぐらいのセリフ全部空で、全員のセリフを空で言えるぐらい覚えてたんですよ。そんぐらいもうほんと全部覚えちゃってて、まああれは40ステージ以上やってたからっていうの特殊例かもしれないんですけど、で 久本さんってその一緒に共演されてた方がもうやっぱりそのセリフを覚えるのが大変みたいな時に、その小林くんが全部のセリフを覚えてるっていうのを見て、あ、なるほどなっていう風に思ったそうで、確かに自分のがのセリフをまず覚える、そして誰のセリフの後に言うとみたいな順番みたいな感じで覚えると、なんかそっちの方が効率実は悪いんじゃねみたいなのを思って、短いセンテンスでのセリフばっかりだったら全員分覚えちゃった方が、まあ実はさっき言ってた言葉で言うと、その時短、短い時間で覚えれるんじゃないかなみたいなのも僕は結構思う時ありますね、はい。で、暗記っていうと、そうですね、学生時代によく暗記なんてやらされた経験が、まあ皆さんあると思うんですけど、僕あの科学の授業で、例えばあの水平、リーベ、僕の船っていう、わかりますかね、あの元素の周期表を横向きで覚えるっていう有名なやつなんですけど、水平、リーベ、僕の船、相馬がある、シップス、クラーク、カルシウム、だいたいここまで覚えるのがすごく一般的だと思うんですよ。てかぶっちゃけ受験科学で出てくる品質の元素ってだいたいこの辺なんで、まずここ覚えましょうって感じなんですけど、で僕その大学が、まあ、日本大学あの入ったんですけど、そこ理系の理工学部だったんで、あのあれで入ったんですよ、科学、現代文と科学で入ったんですけど、まあだいぶ不思議な組み合わせなんですけど、なんで科学専攻で取ってたんですけど、そうなると何ていうんですか、もうちょっと専門的な科学の、この元素周期表を覚えなきゃいけないと。で、相馬があるシップス、クランク、カルシウムまでだけだとちょっと足りないんで、もういっそ全部覚えようみたいな感じになった時に、これ周期表を横じゃなくて縦に覚えるっていう覚え方を予備校で教えてもらったんですよ。あ、予備校、ちなみに僕あの東進衛星予備校に行ってたんですけど、あの林先生の今でしょの林先生で有名なあれですね、あれの衛星予備校なんで、あのビデオを見て学習するやつ行ってたんですけど、こう縦は例えば18族キガスは上から、ヘリウム、ネオン、アルゴン、なんだっけこれ、クリプトン、キセノン、ラドン、それからあそこまでですね、これを縦で覚えると、変な、姉ちゃん、ある日、狂って、セックス、ランラン、こう覚えるわけですね。で、その隣の17族、は、ごめんなさい、F なんでしたっけ ?F なんか、F、CL、BR、I、それから AT っていう、ごめんなさいね、もうほんと全然昔の何十数年前のことにちょっと忘れちゃったんですけど、これとかも縦だとふっくら、ブラジャー、愛の後とか、さらによくこの16族はおっさん手に持つポールとか、2族ですね、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、まあ分かんない、ごめんなさい、分かんないですけど、これ何か分かんないですけど、は、覚え方がベッドに潜って彼女とすればランランランっていう覚え方だったんですよね。もうほぼ下ネタばっかりだったんですけど、でもやっぱ高校生下ネタすごく大好きだから、もうチンコっていうだけで笑う種族じゃないですか。なんでこれで全部覚えて、科学でまあまあいい点を取って大学に入れたんで、まあおかげさまだなとは思ってるんですけど、とかあとはこれ知ってる人いんのかな、中国の王朝をどうやって覚えようかみたいな時に、僕の高校ではそのアルプス一万尺に乗せて覚えようっていう授業があったんですよ、世界史で。で一応歌う前に、順番に中国王朝を並べていくと、殷、周、それから東周、周中戦国時代、それから秦、 前巻、新五巻ですね、前の巻と後の巻、それから義食後、三国志の義食後、精神、東神、宋、清、梁、陳、隋、それから五五十六、北義、東義、西義、北西、北州、それから隋、東、五大十国、宋、金、南宋、元、民、新という順番なんですけど、これをアルプス一万尺に乗せて、歌うと、陰州、東州、州州、戦国、新前漢、新五漢、義食五精神、東神、宋、清、梁、陳、隋、五五十六、北義、東義、西義、北西、北州、隋、東、五大十国、宋、紀、南、宋、元、民、新って覚えられるっていうのを世界史の授業で習ったんですよね。これってどれぐらいメジャーなんだろう。でも結構我々の市内の高校の人とかでにこういう卒業した後みんなで話したら、ああ、あったあったみたいな感じだったんですけど、全国的にはこれどんぐらいメジャーなもんなんだろうって思いますね。アルプス一万尺もそもそもみんな知ってんのか、みんなが知ってるものなのかどうかっていうのもあるんですけど、ああ、でも暗記ってなんか本当に作業みたいな、何この授業で教えられることって本当にただただ覚えさせられるだけみたいなやつだったから、本当に学生時代からもともと嫌いだったから、セリフを覚えるのも同じようにいつまで経っても全然好きになれないなっていうのを思いますね。はい、まあそんな感じで今回はちょっと短いんですけど、この辺でちょっと締めに行きたいと思うんですけど、そのこの先のですね、ごめんなさいね、ちょっと今あれを引っ張ってます。出演情報、出していきたいと思います。まずですね、12月の21日から25日まで、トリコロールケーキの出会い、金の犬、こちらに出演します。トリコロールケーキに出演するのは実は2012年のラッコサイズラッコ以来なんで6年ぶりなんですね。で、僕トリコロールケーキはもう旗揚げから仲の良かった劇団、筑波大の劇サーの出身の劇団なんですけど、だから筑波大の出身の劇団と他にも、劇団鋼鉄村松ですとか、あと肋骨未完同好会ですとか、キカンパニーですとか、南部警察ですとか、その辺ですかね。百景社もそうなるのかな、ごめんなさいちょっとわかんないですけど、とかあたりが筑波大出身の劇団になるんですけど、12月は実は19日から肋骨未完同好会も公演を24日までやってまして、もう我々トリコロールケーキと筑波もろかぶりしてるんですね。そしてその肋骨未完同好会のタイトル、新作公演タイトル、犬もしくは神で、我々トリコロールケーキのタイトルが金の犬ということで、どちらも筑波大でどちらも犬の話、そして犬年がもうすぐ終わるという、犬年最後の犬フェス、ドッグフェス、ドッグ演劇フェスティバルが開催されているので、ぜひ合わせて、先ほど言ってた、なんだっけ、セリフをね、覚えるっていうのが、に対して疑問を持たれていた、俳優の酒井さんも、こちらの肋骨未完同好会に出演してますので、ぜひそちらの方にも足運んでみてください。あと、さっき言ってた、木村が出てる、自演者ですね、と、あと僕は、もう発表になった、その2月15日から19日まで、早稲田の出雲ギャラリーで初めての自主企画の興行の、アフター塩原ジャンクション、こちらを、プロデュース、総合演出、それから出演、あと他のこともなんか裏方みたいな、だからメイクに関わることは全部やってます。なんでそちらもお楽しみというのと、あとは発表にはなってないんですけど、近々なんか いろんなとこを見に行ったりしてると出て、あれ出てねみたいなのがあるかもしれないです。これはシークレットなので、見つけた人はマジでラッキーって感じですね。はい、現在決まってるのはそんなとこですかね。で、来週以降はもう収録すると多分年の瀬で、年末年始系スペシャルの何か企画をやろうかなと思って、まあ僕が忙しいんで来週も木村と会えるのかっていうのが、まあ懸念事項ではあるんですけど、まあ木村さんとちゃんと会えて正規の第40回がお送りできたら、なんか年末年始系の企画をやろうかなっていうふうに考えています。はい、そんなところですかね。今回はちょっと私塩原一人での放送となって、まあ、だいぶお粗末様でしたけれども、たまにむちゃくちゃ忙しいとこういう回があるかもしれないです。はい、というわけで今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原がお送りしました。さいなら。今
日塩原敏之のしこめんねお、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。